ちは、ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方に憲法について語っていただいておりますが、今日はちょっと長いんですけれども、北陸新幹線の京都延伸の環境アセスメントの一旦停止を求める会の榊原義道さんです。どうぞよろしくお願いいたします。すいません、間違えて。
いやいや、
そもそもこの題名の意味っていうのをまずちょっとお話しいただけますかね。
まあ、北陸新幹線問題、はい、まあ、去年ぐらいから、うん、僕ら市民グループの中でも大きい問題になって、はい、ちょっとこの問題について取り組もうということで、はい、今環境アセスメントの、はい、途中の段階なんですね。で、調査がされて本調査が今やられていて、
はい、
次来年の、まあ、春に向けて、はい、ルートが決まるということになってますので、はい、僕らのルートが決まる前に、うん、この問題について皆さんに、まあ、学習しながら調査しながら広げていこうということでやってますけど、はい、どうもこれは計画的には、はい、全部計画が出てからダメやというよりも、うん、もう今から考えても、うん、アセスが終わらなくてもダメな問題がはっきりしてきてるんで、これは一旦停止をしてくれということでこの名前の会にしました。
なるほど、はい、それで一旦停止を求めるんですね。
そうです。
なるほど。そもそも北陸新幹線って、いただいた資料によりますと今金沢までですよね、
はいはい、
金沢から福井県通って、まあ、京都駅向かうというのが京都の大体通るルートの話に新聞なんかでは読んでたんですけれども、
はいはい
はい、具体的にどういうあたりを通るとか何かありますの？
まあ、敦賀から小浜通って、はい、それで福井から京都に抜けてくると、はい、いうことですけど、
はい、
京都の場合は亜州の遠州林、はい、原生林で有名な亜、
はい、
州の西側を通って、
はい、
で、まあ、三山ですね。
そうですね、
貝吹の里ですね、うん、有名な、
はい、
であそこを通って右京区の京北に抜けると、
はい、
で京北から京都市の北区に入ると、
はい、
で北区は多分、西賀も上賀もその辺りを通ることになると思うんですけど、
はい、
その後はまだちょっと、どこを通るか、西を通るのか東を通るのか分かりませんけど、この間アセスの調査をしててね、
はい、
僕らどうも東を通るんちゃうかなと思ってます。
京都市のじゃ東山の峰の辺りをこうずずずずっと南に向かうわけですか？
そうですね、まあ、ボーリング調査はね、
はい、
まあ、鉄道運輸機構という、まあ、ここ側の鉄道を作る、
はい、
まあ、責任を持ってやってるんですけど、
はい、
これがボーリング調査をやっててもすでに、はい、でこれはルートに、まあ、基づいてというか、うん、計画的にやってるということなんです。
はい、
でそのボーリング調査の、まあ、10地点が京都でも明らかになってきてまして、
はい、
その10地点をたどると、うん、上賀茂、西賀茂、上賀茂の次は、はい、左京区の松ヶ崎、
はい、
それから、北大路、まあ、東大路、はい、ラーメン街道の
辺りですね、はいはいはい、
であの辺りで一旦消えて、
はい、
京都駅の周辺なんで、
はいはい、
あの辺りで消えた後、うん、まあ、僕らは北白川で今調査をしてましたね、
はい、
これボーリングはまだしてないんですけど、
はい、
ここは立て坑を作ると、まあ、要するに土砂を、は
あ、出すんです
よね、
はい、
穴を作るということなんで、はい、かなりここを通るのが疑わしいんちゃうかということで、そちらを来ると大文字の東を通って東山から京都駅に入るというルートがあり得るんじゃないかなというふうに思ってます。
でも京都市の東山の裾野っていわゆる観光ルートじゃないですか。
そうですね、
そういうところ地面を掘って新幹線通しても大丈夫なんですかね。単純な話ですけど、
なるべくね住宅地は通りたくないって言ってるんです、
はあ、
問題が起きますからね、
はい、
だから山間部をなるべく辿っていく、それから大きな道の下とかいうところを選ぶということなんで、
はい、
今の流れでいくと、
はい、
北白川から、まあ、銀閣寺の要するに北側、
う
ん、
そうですね、
を入って大文字の、
まあ、東山側ですね、
で山側を南下して、
はい、
それでも京都駅に抜けようと思うと、
うん、
どっかから住宅地の下を通って
釜、ね、
をくぐって京都駅というようになるんで、
なりますよね、
当然住宅地
でも清水さんのあたりからこっち向かわんと飽きませんわね。
そうですね、
普通に考えたら。
そうです、そうです。
へえ、それ京都市はうん言うてるんですよね。
京都市はね、まあ、京都市は賛成ですね。 ただあの鉄道運輸機構の計画やから、
はい、
自分たちはよくわからないというふうに逃げてます。
そんなアホな、うん、だって京都市民が住んでるのに。
そうです
ね。で市民の生活がひょっとしたらなんか影響があるかもしれないという心配がゼロじゃないのに、運言うのはやっぱり京都市じゃないんですか。
そうですね。それから京都市も、
はい、
京都府も、
うん、
この問題についてはその意見を言う場所が何回かあるんでね、
はい、
で住民の暮らしとか生活とか環境を考えるんやったら、
はい、
これは京都府としては京都市としては、
はい、
こういう理由で困るという理由がはっきりすれば、
はい、
そういう意見をきちっと言ってほしいなというふうに、うん、僕らすごく強く思ってます。
あの前南の方で高速道路を作るときにもね、
はいはい、
水が枯れるとか、
あ
の お酒作ってるところが地下水がどうのこうのっていろんな話が一時ありましたけれども、それと同じように地下水触るっていうことにはならないんですかね。
ね、これはね、かなり大量に土を出すんで、
はい、
この残土を、うん、たくさん出すということでのもう大問題起こりますね。
そうですね、どこ行くんだっていうやつですね、うん、
で行き場がないって言ってるんですね、
はい、
でだから行き場なしに公共工事で捨てる場所があるわけでもないし、
はい、
今鉄道運輸機構の方は僕らが聞いたら、
うん、
場内処理をするって言ってるんです。
場内処理って何です
ね。場内っていうのは今度の場合はね、
はあ、
トンネルしかないんで、
はあ、
場内処理したら、
うん、
トンネルが埋まるしかないですよね。
掘ったとこ埋めてどうするんです。
だからあの鉄道運輸機構が言うてる中身は、
はい、
要するにあまりない、どうしていいかあまり分からないまま、
はい、
これまでの新幹線でいうと、
うん、
掘った土を新幹線は外走りますから、
そうです、
そこの土台に使うとかいうことはあるけど、
高いとこ走るんでね、
今回はそうじゃないので
ね、うん、
残土の問題っていうのは土の量で、これもどこに捨てるか、例えば他人に捨てれば、
はい、うん、
もう豪雨が来たりすると
流れてきます。
これが流れてね、もう実際問題が起こってるんですね、うん、他の、
あのいわゆる柔らかい造成地と一緒ですもんね。
そうそう、で河川が上がったりとかね、
う
ん、まあ、
そうです
ね、次の災害の原因になります、うん、で今度の場合はあの重金属基礎をかなり含んでいる、
土
地域が、
う
ん、
はい、
あるんで、
はい、
そこの土を出した場合はそれをどこに捨てるかという点で言うと、谷を埋めるとかそんな簡単な話じゃなくて、
捨てられたところたまりませんやん。
最終処分地を、ね、作らないとか。
そうですよね。
でこれがルートの全面をそういうエリアがね、
うん、
京北なんかでは覆ってるんで、
はい、
そういうところは分かってるから、うん、もう掘るべきじゃないんですね。
あ、
避けるかやめるかしないとかんので、あの掘ったらあともう北海道みたいにどこに捨てるんやみたいな話になりますから、
うん、
環境にそういう汚染物質を出すようなことがあってはならないということで、まあ今度の問題というのは京都を縦断しますから、このトンネル。
そうですよね、
大変な問題になります、
ね、ぼんやり見てたら家の横走るってことですよね。
いや本当にダンプカーもねそうですし、出るものもそうですからね。
そうですね、う
ん、大変な問題起こります。
アセスメント一旦停止どころじゃない、北陸新幹線来るなって話ですよ。
あ、そうですね、
ね、
北陸新幹線をあの延伸を停止してもらわないとあかんということですね。
前歯から普通の新幹線 と同じとこ走ったらあかんのかという、
うん、
単純な話に戻ってしまうんですけど、
そうですね、最初の計画はね、あの前原
につなぐ
という話だったから、
うん、東海道新幹線と合流する話
ですよ ね、 それ無理ね、
こちらなんでこっち来ないかんのっていうやつですね、
う
ん、
という計画にして一層問題が大きくなってきてるということです。
わかりました、ありがとうございました、
はい、
もっともっとあのこういうお話ね、あの市民の皆様に詳しくお伝えしたいと思います、
はい、
でそろそろ時間が来ましたので、京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりお送りいたしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。